なんか至る所に AI は入ってるなっていう感覚はありますけど、うん、あんまりなんか個人的にこう仕事が奪われちゃう不安とかは今のところ感じてないですね。としてあのもこれもともといただいてた一つで、そうですね、一応向き合っているっていう意味ですけど、まあ、AI、チャット GPT だったり、そこの活用ってどうなのみたいなところは、
いいっすね、いいっすね。
そう、ちょっと、まあ、私も手探りですけど、うん、ありますね。うん、
使ってます、
はい、
使ってます。使ってるし、うん、チャット GPT もそうですし、もういろんなツールにやっぱり入ってますよね、すでに。
うんうんうん、
で、まあ、例えば、サービスの一つにカスタマーサポートってあるんですけど、
うんうん、
カスタマーサポートでよく Zen デスクとかを使うんですね。あ、そうですね。はい。で、そこの、まあ、すべてを使いこなしてるわけではないですけど、例えば FAQ とかって、もう本当100項目、500項目、1000項目ある中で、うん、
はい、
それをお客さんがね、どんどんこう逆引きで検索して答えにたどり着くみたいな、こう、レガシーの方法があったと思うんですけど、なんかそれの、それを会話形式にしてくれて、お客さんが困ったテクニカルサポートのこの部品がないんですけど、みたいな、これが壊れたんですけど、どうしたらいいですかみたいなのが FAQ をたどってくれて、的確に答えてくれるみたいな、やっぱりツールというか、機能、
うん、が揃ってたりとか。
全デスクが。とか、あと、ま、Shopify も Amazon も EC 系で行くと、商品説明の、こう、オプティマイゼーションをしてくれたりとか、あと、そのサードパーティーツール使うんですけど、Amazon とかってね、こう、商品分析を、他社分析をするときに、レビューとかを見たりするんですけど、
はい、はい。
そのレビューを、こう、一括ダウンロードして、ネガティブレビューと、ポジティブレビューをサマリーしてくれて、アウトプットとして出してくれるような AI ツールとか、
うん
うん、そういうのって多分今までなかった時って一個一個わかんないですけど見たりとか、うんうん、コピペして、ね、やってたりとかするんでしょうけど、そういうなんかツールがどんどんどんどん出てきてくれてるので、いかにそれを、まあ、もちろん使えないものもあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
いかに見極めて、うん、こうお客さんのために使えるかみたいなのはもう日々見てる、
うん、そういうツールって松尾さんだけが活用してるんですよ、それとも社員の方っていうかメンバーの方たちも使うように進めてるっていう、う
ん、もちろんそうですね、なんか使うきっかけはそれこそクリスさんとの、ね、会話だったり、こう自分が調べて使うみたいな、いろいろきっかけは私ベースですけど、なんかこれってこのプロジェクトに使ったらどうかなみたいなので、実際に試しに使ってもらってっていうのはあるかもしれないですね。あと広告の運用とかも、まあ、日本を代表する自動運営化ツールの白船とかであるんですけど、うんうん、白船っていうサービスをこう使って、うん、まあ、広告少ない予算ですけれども、うん、運用してたりもしますし、うん、なんか至る所に AI は入ってるなっていう感覚はありますけど、うん、あんまりなんか個人的に何でしょうね、こう仕事が奪われちゃう不安とかは今のところ感じてないですね、
うんうん、
なるほど、よく出てくるテーマですよね、
うん、そうですね、
なんかその AI で自動化されたり効率化された先のラストワンマイルでやっぱりここは人が介在しなきゃいけないっていうところの、
うんうん、
ところに求められてくる、その、担当する方の資質とか、経験とか、どういう思考プロセス、思考性だったりとか、なんかここがやっぱ最後、そのサービスの質を上げてったり、そのさらに何か新しいことをお客さんとやっていくときに、AI だけではやっぱりカバーできないところってあるじゃないですか。うん、そこって、この EC 領域とか、エミリーがカバーしているサービス領域で、なんか、その AI 活用もしながら、やっぱりここって最後人がしっかりカバーしないといけないとことして、改めて痛感するなっていうようなところ、うん、なんかこういうお話があったらぜひ聞いてみたいなと思ったんですけど、どうですかね。
そもそものスタンスとして AI がないとできないことはあんまりしないかもしれないですね。なんかこう、
はい、
自分は今までやってたし、これからもやれるけれども、
うん、
それをもっと効率化するために、この AI、うんの機能いいよねとか、 こうなんかサプリメンタル的な感じで活用することが多いかもしれないですね。なのでそれゆえ、まあ、メンバーもそうですけど私も自分自身ができる領域だからこそ見極めができる、使える使えないが判断できるみたいなのはあるかもしれないので、なんか全てを AI に頼むからっていう感じではないから、なんかうまく使いこなせてるっていうのはあるかも。
松尾さんってその AI 使うときって、あの予想する結果っていうのが見えた上で使ってますか、それともあのちょっとこのアウトプットが分かんないけども AI を使うことで自分の生産効率を上げて何か自分の分かんなかった答えが出てきてこれかなっていう。
ああ、なるほど。どうなんでしょうね、いろいろあると思うんですけど、前多分クリスさんがポッドキャストでも言ってたみたいに、なんかあの他の人のブレインみたいな感じで、こう自分のバディみたいな感覚で使う、だからまあもちろん答え合わせもすれば、あの新しいこのトピックというかアイディアをこう出してくれるツールですよね。
なるほど。
なんかそんな感じで使ってるかもしれない。
面白いですね。僕この話をソッシーとしたんですけど、全くもってブレインの活用方法が全然違うんで。
ああ、はいはいはいはい。
でも僕クリスから聞いて最近ちょっと雑にあのチャット GPT とかにインプットする、っていうところからスタートするっていうのはある。で、はいはいはい、でもね、その時に、でも逆にチャット GPT とかに自分側に質問させる。今からこんなことしたいし、で、ちょっとこんな感じ考えてんだけど、あとどんなインプットしたら、もっとなんか、整理しやすいみたいなのを聞いて、あとこういう情報くださいとかって、そこになんか乗っていく感じ。はい、そういう使い方も多いのと、あとさっき、まあ、ね、松尾さんに僕から質問して返していただいたことを聞いて思ったのは、僕も結構その AI 以前にすでにやってることを AI 使いながらっていうことが多いので、なんか AI に奪われる感覚がないんですけど、 AI があるからこそ効率化された結果 AI のアウトプットについてメンバー間と批評する、その批評の内容が何でしょう、どういう水準でこの納品物ってあるべきだよねっていうようなところ、そのなんか目線合わせにどんどんやっぱり会話のメンバー間のコンテンツがアウトプットをどう作るかではなく、作られたものをどうその品質担保するか、どうあれば、どういう条件を満たしていればこの納品ってお客さんに納品するに足るよね、台本として魅力的な意味あるものになってるね、なんかそこの基準になんかメンバー間の会話がシフトしてったなっていうところは、別に AI がなくても同じものを作ってるんですけど、メンバー間の会話が変わったなっていう感覚はなんかある気がするなっていう印象を、話聞いててふと脳裏に感じましたね。
それ結構ネクストレベルの話ですね、結構それ興味深いですね。
あ、そうですか。
まああともうちょっとこう、すいません、浅くというか前段の話に戻るんですけど、なんか使う意義みたいなのもやっぱあって、こうお客さんの代わりにこうね、作業とかプロジェクトを回したりするんですけど、そのお客さんが使っ、もう AI とかチャット GPT なんか使ったことない企業さんももちろん多いわけで、でやっぱりその新しいものをこう自分に合ってるかどうかわからないし、信頼できるかどうかもわからないけど使うリスクって、ね、皆さんあるじゃないですか、
はい、
そこをこう一から、ね、トライしてもらうんじゃなくて、もうそこはもう私たちの方で使い慣れてるから安心してください、頼まれたことも自分たちでやるけれども、もうあの日々使いこなしてるチャット GPT を私たちが使いますからみたいな感じで、なんか代わりに慣れといてあげるみたいなのは意識してるかもしれないですね。
確かにね、やっぱ新規ツール導入コストっていうのもやっぱ企業様によってはあるし、そういう負担をね、あのエミリー側でやれるってなると、社内では使えないもののプロジェクトとしては使えてるっていう状態、これは健全ですよね。まあ、もうとっくに日は暮れてるんですけど、あのこのエピソードの収録としても日が暮れてきた感じが、
すいません、
いえいえ、だいぶ
出し切って、
いやいいんです、今日は松尾さんに話を聞きながら僕らも、ね、いろんな、はい、学び得られる話だったんだと思いますが、ちょっとじゃあ最後あのクリス君と松尾さんから一言ずつ感想をいただいて締めていければなと思いますが、クリス君どうでしょう
か。あ、それは楽しかったですね。 うん、さんとなんか飲みに行って喋ってる感覚があって、うん、すごく、ね、なんだろうな、おそらく、まあ、一緒に仕事してるから、うん、こうなんだろうなっていうところも あったものの、やっぱちょっと深掘って話すと、あ、そうだったんだね、それ面白いねっていうのが結構いろいろあったので、うん、うん、
はい、
あ、そういうのも聞けてよかったなっていうふうに感じてます。
逆に僕はなんかその飲み会にピョンとなんか入って、初めてなのになんかね、もう何回も飲み交わしてるかのような、そういう気持ちで、はい、すごいいい時間を過ごさせてもらいました。松尾さんからもちょっと最後一言いただいて、はい、閉じていければなと思いますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。そうですね、なんか改めてこう自分のやってることの整理とか、やっぱりすごく思考の整理ができて、うんうん、なんかその答え合わせじゃないですけど、なんかこれが間違ってなかったなとか、うん、なんかそういうこう軽いアドバイスとかもいただきながら、今日ね、お話いろいろ聞けたり話したりできたので、すごくいい貴重な機会でした。なんかもし次回ねあれば、なんかこう、
はい、
3人が共通するこ
う、うんうんうん、
言語というか事象をもとにこうディスカッションしたりとか、
は
い、なんかそういうこともどんどんしていけたら面白いなと思いましたし、
は
い、
おお、
はい、
デジトラ3人目のメンバーが爆誕
爆誕
ピンチヒッター、
いや嬉しいですね。
いいですね。
いや、なんか今日はねちょっと浅く広くっていう感じと、うんうんうん、私というかね、はい、エミリーのサービスでちょっとフォーカスしたお揃い多い感じだったんで、はい、
いえいえ、
ちょっと皆さんの役に立てたかどうかあれですけど、
うんうん、
はい、でも楽しかったです。
ありがとうございます。やっぱりね、30代後半っていう5年齢っていう意味だと僕も近いところなんですけど、それをアメリカっていうところでチャレンジされて、かつ2020年以降でこの短い時間軸でね、こういうサービスまで引き上げられている、松尾さんにすっごい、まあ、
いやいや、
間近に、まあ、オンライン越しなんですけど、すごい間近に、はい、刺激を受けて、すごいモチベートされたなと思いましたし、ね、そこで最後で、また次回があればっていう話を僕からじゃなくて、クリスからじゃなくて、松尾さんから言っていただいたので、
もうこれは、
いいっすね。
いや、でもそうやって言っていただいたっていうことがね、やっぱこの、はい、1時間半のディスカッションが、松尾さんにとっても、はい、はい、だってね、そちらの9時、11時で収録してますからね。
そうですね。
はい、うん、金曜、しかも金曜日の夜、一週間お疲れ様でしたっていうところね。はい。
楽しかった
です。
うん。なので、
楽しかったです。
はい。明日、明後日、ゆっくりと週末を過ごされて、
はい、
リフレッシュされてくださいですけども、改めまして、はい。ちょっとこのエピソードは閉じていきたいなと思います。改めまして、今日は、コイルインク、エミリアアシスタント、運営されております、松尾祐介さんにお越しいただきました。松尾さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。